アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
水はその姿を自由自在に変えながら長い長い旅をする。雨水から川の流れ、静かな池の水となり、一度眠りにつく。旅の途中で磨かれて磨かれて、澄んだ飲み水となり、私たちの命へ飛び込む。長い旅をして水はようやく命を守る水になる。クボタは限りある水資源を循環させて、安心安全な水環境を実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、未来を耕す人。
皆さんこんにちは。7月に入り暑い日々が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アグリの未来、梅雨空を吹き飛ばすように今月も元気にお届けいたします。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎回さまざまなゲストの方をお迎えし、吉田さんとともにゲストの方を取り巻く現状、問題、課題などをお聞きして、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナー、題して未来を耕す人から始めてまいります。今回も先月に引き続きスタジオを飛び出しまして、埼玉県羽生市にありますポタジェガーデンさんのハーブ農園にお邪魔しております。こちらのハーブ農園は国内最大級ということで、いや本当に広くて、何よりも車を降りた瞬間からハーブのいい香りがすごくしていて、とても気持ちいいなと思うんですけれども、今日は株式会社ポタジェガーデンの代表取締役社長の平田智康さんにお話をお伺いするということで、吉田さん、平田さんのご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、平田さんはこのポタジェガーデンの2代目の社長なさってるんですね。でこの会社なんですけれども、まだ日本でですね、そんなにそのハーブっていうものが食卓で身近ではなかった1987年の創業で、で、創業者はカメラマンをなさっていた吉岡清彦さんで、その下で平田さんはですね、特にこ の現場ですね、農場の方の農場長を長く務められて、2年前に社長になられました。でこのポタジェガーデンなんですけれども、面積がここの羽生市、はい、埼玉ですね、プラス千葉県とか長野にもあって、全部合わせると約30ヘクタール、うん、ハーブ農園としては日本で有数の規模を誇ります。はい、その農場の栽培とか、品目についてですね、これから平田さんにじっくりお話を伺っていきたいと思います。
はい、それでは早速平田さんにお話をお伺いしたいと思います。平田さん、本日はお邪魔いたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今ハウスの前にやってきましたけれども、こちらではどんなハーブを栽培してるんですか。
ここではバジル作ってます。
バジル、
はい、ハーブといえばバジル、はい、ハーブの王様でございます。
いい香りがしてきます。
はい、どこ入ってください。はい、
ちょうど摘みたてのバジルなんですけども、こんな感じで香りを出して楽しんでください。
はい、あ、いい香り。こう潰すことによって匂いが、
あ、はい、ほんとはっきりした、
はい、
いい香りですね。う
ん
う
ん、はい、でハーブ全般なんですけども、葉っぱの裏にね、香りのつぶつぶみたいなのがあるんで、はい、それを潰すことによって香りがふわっと広がる。
はあ、なるほど。
はい、 でね、積み立てのバジルなんで、多分あの皆さん嗅いでるバジルよりも香りが非常にいいと思います。
まさに取れたてですもんね。
取れたてですね。
あのハーブの栽培っていうのは、はい、例えば水耕、
はい、
水を流してですね、栽培するパターンもあれば、
はい、
こういうふうに土耕、土で栽培するケースもありますね、
はい、
こちらは土耕で作ってますよね。
あ、はい、うちの会社はもうそもそもあのハーブを楽しんでもらいたいという先代の教えがありまして、あの時間短縮でできる水耕栽培よりもハーブ本来の味を出す土耕栽培で作るということで、もう完全土耕栽培で作ってます。
この香りの強さというのも、はい、この栽培と関係してるんですかね。
あの土耕栽培ならではの香りです。はい、で基本的には水耕だとすぐものができるんだけども、土耕だと時間かかっちゃいます、
はい、
でも時間かかるんだけど、やっぱ香りを大事にしたいんで、ちょっと時間をかけながらあの作るということで土耕栽培でやってます、
うん、ちなみに今このハウスの中、
はいはい、
何度ぐらいあるんですかね。
多分ね、
結構もわっとしてますね。
あの入り口でこれですから、はい、中入ると多分38とか40まだいかないと思うんですけども、です。で、もともとバジルって夏のハーブの作物なんで、はい、まあ50までいっちゃダメですけども、40ぐらいだったら全然大丈夫です。まあ夏のハーブです。
あの我々人間にとってはかなり
あの暑いですよね。
きますけれども、
はい、
ハーブとかバジルにとってみればこれはちょうどいいぐらいなんですかね。今日ぐらい
そうですね、ちょっと暑いかなぐらいです。バジルにとっては
汗がもう吹き出してきますね。
平田さんはここで日々作業してるわけですか。はい、
あ、作業してます。ただ基本的にあのやっぱ暑いので、パートさんは朝の涼しい時間にハウス内で栽培してもらって、であの暑くなったら外の方 あのハーブを収穫するという形で回してます、はい、
そういうスタッフの健康に気遣うのもこの季節は本当大切ですよね、はい、
あ、そうですね。やっぱりパートさんとかもやっぱ2人以上のコンビにして一緒に回して、まあ、危険防止ということで回してます。
さあ続いては隣のハウスにやってきましたけども、ここでは何のハーブを育ってるんですか。
あ、ここはあのルッコラというハーブです。
ルッコラ、
はい、まず食べてみましょうか。
ありがとうございます。
ちょうど食べられるんで食べてみてください。
これはもう普通に食べて、
そのまま食べてみてください。
あ、これもやっぱ独特の、
うん、美味しい。
ちょっとピリッとね香りがして、うん、ごまの風味がふわっと広がるような感じで
美味しいですね。
美味しいです。あのそのままあの食べてもいいし、サラダに入れてもいいし、ちょっと火通して食べてもいいし。
ごまの風味とはよく、ね、
はい、
いい表現で、
うん、味が強いですね。
強いです。でこれもやっぱ土耕栽培で作ると時間かかるんだけど、味がこうふわっと乗ってくるんで、うん、でちょっと今暑いんでちょっと辛みがあるかもしれないんですけども、うんうんうん、あの美味しいと思います。
暑いと辛みが出るんですか。
そうです。
うーん、
あの大根とか あの辛さ、
はい、
あの成分です。
あ、はい、なるほど。
そのまま普通に食べられますね。
はいはい。でさっきのバジルっていうのが夏のハーブなんで、冬はこの農場では作れなくなっちゃって、
はい、
あの千葉のあったかい農場で作ったりするんですけども、うんうん、ルッコラに関しては一応一年中この農場で作れるんで、週3回種まいて、だから大きさが違うでしょ。
違いますね。
あ、常にあの毎日収穫できるような感じにしてやってます。
そうですね、はい、わかりました。ありがとうございます、はい、ではあのハウスからパック場の方へと来ましたけれども、今実際にハウスで採れたハーブをここで袋詰めしているということになるんですかね。
あ、はい、そうです。例えば今日取ったものを一晩よれつって冷やされて、はい、それが翌日パックしてそのままお客さんのところに行くという段階で、うん、できるだけ最短の時間で行くようにしてます。
今パックに詰めているあのハーブっていうのは、
はい、
これは売り先はどちらに向かっていくんでしょうか。
あ、大きいことは2つあって、一つは業務系のお店、スカイラークさんとか
レストラン、
レストランさんですね、はい、あとは、小売りのスーパーさん、稲毛屋さんとか、明治屋さんとか紀ノ国屋さんとか、そういったスーパーさんでます。
収穫したてのハーブを新鮮な状態で家庭で楽しむことができるんですね。
あ、はい。
それでは早速ですが、ここから質問の方をさせていただきます。まずハーブはもともと日本ではあまり馴染みのない食材だったとお聞きしたのですが、どうやって生産と販売をここまで大きくされたのでしょうか。
はい、もともと弊社は、ハーブの苗を 作ってホームセンターさんに納めるっていう仕事をしてました。でその、余ったハーブの苗を畑に植えて、それでフレッシュハーブを作ると。でフレッシュハーブが、スーパーさん出たりって形で、で今は、結構食の多様化になってて、なかなかねそういうハーブを食べたいよってお客さんがいるんで、どんどんどんどんハーブの生産が増えてという状態になってます。
もともとそんなに家庭に馴染みのない食材ですよね、
はいはい、
これ例えばホームセンターとか、はい、それからスーパーにこう販売売り込んでいく際にですね、はい、なんか難しさとかはなかったんですか？
食べ方がわからないっていう部分があったので、食べ方の提案、例えばバジルだったらこういう食べ方いいですよねっていうのを提案するようにしてました。でそれもあのレストランで食べるようなちょっと手の込んだじゃなくて、もっと手軽に食べれるような感じで、例えばバジルとかだと、お豆腐にちょっと乗せるみたいな、そんな感じのお手軽にできるような食べ方でやってます、はい、で結構あのさっき話したように、あのスーパーさんのリニューアルみたいな感じ、そういう時にやっぱり高級感を持たせるってことでハーブが欲しいなというのがあってます。それとあとちょっとうちの会社が始めたんですけども、ハーブのミックス、普通だったら単品でバジルが普通に袋に入っているんですけど、例えばお肉に合うハーブみたいな、板パセがあってローズマリーがあってタイムがあってみたいな、そういうミックスをやって、まあ、初心者でも、まあ、これを買えばなんかお肉に合うハーブだよねとか、逆にこうお茶に合うハーブだよねみたいな、そういうミックス品を作ってやってました、
はい、あとハーブというとですね、スーパーに行くと、はい、おそらく輸入物で乾燥してあって、
はい、あ、はい、
スパイスコーナーなんかに瓶に入っているものをよく見るんですけれども、
はい、
ポタジェガーデンさんのハーブはそれとは全く別物ですよね。
あ、そうです、うちはどっちかというとフレッシュハーブ、野菜の方で売ってます。
やっぱ香りも全然違いますか？
あ、全然違うと思います。さっきね畑で食べてもらったように、もう香りの部分は乾燥ものとは全然違うので、うん、あの本来ハーブ本来の味が出てると思います。
ということは日本でハーブっていう新しいマーケットを、はい、まあ、自ら作り上げていったっていう経緯ですよね。御社
格好よく言うとそうですよね、
はい、そもそも創業者の方はなぜこのハーブに注目したんでしょう？
あ、もともと創業の吉岡はカメラマンだったんですよ。でカメラであのハーブの写真を撮ってて、でこのハーブの魅力に取りつかれたと。でこのハーブってなんか体もいいし味がいいっていうのがあるんで、これをもっと広めたいというので、あの会社を起こしました。
成長の大き なんかきっかけになった節目と なんかそういうのはあったんですかね？
節目的には、食べる方のハーブが結構、僕最初の頃っていうのはなかなかこうハーブってスーパーさんになかったんですけども、スーパーさんに置くようになったと。で結構もっとハーブを身近に感じてくれて食べる機会が増えた、それによって食べる方のハーブがどんどん増えていったって感じだと思います。
あと御社の農場は、はい、この埼玉県だけではなくて、はい、千葉県とか、はい、と長野にもありますよね。
あ、長野の小室にあります。
あの農業法人、農業ってですね、はい、大体その気候とか風土とか、はい、ある場所にすごくこう密着している、経営というのが多いと思うんですけれども、
はい、
農場を複数の場所に持っているのはどうしてなんでしょう？
ハーブって結構皆さん一年中あると思ってるんですよ。ただやっぱハーブも野菜である分旬があるんで、やっぱできる時期できない時期があります。でただうちもハーブを供給したいってことなんで、一年中ハーブを作る状態にしたいということなんで、夏暑くてできないよねっていう時のために長野の高冷地で作るとか、冬寒くてできないよねってことで千葉県南房総あったかいところで作るってことで、あの自分の会社で作ることによって一年中供給できるような体制をしようということで作りました。
切れ目なく提供することによって、
そうです、
レストランとかスーパーの棚を抑えるってものがとても大きな強みになったわけですね。
そうです、そうです、
はい、どんな点にこだわって栽培されていますか？
土耕栽培、土で作る栽培っていうので、力入れてます。やっぱハーブ本来の香りを出すには土作りというかね、土耕栽培なんで、それで作りをしてます。
平田社長は、はい、今は社長という立場であると同時に、今も農場長という立場を兼務されてますよね。
はい、
やっぱり栽培の現場がお好きなんですか？
あ、好きですね。
このポタジェガーデンに入社されてから 農場でハーブを育ててみて、はい、難しさとか楽しさとか、はいはい、どういうふうに感じてこられたんでしょう。
難しさ、やっぱりこう一年中ものを安定して供給しなきゃいけないというところなので、そこら辺のこの作れない時期に作るっていう、そこが難しかったです。
ハウスで育ててますけれども、はい、病気とか害虫っていうのは出ることあるんですか。
やはりあの野菜である以上出ます。だからあの虫が入ってこないように防虫ネットっていうね、虫の網みたいな感じで作ったりってことでやってます。
はい、先ほどありがとうございました。我々はそのハウスにですね入って、もう香りも楽しませていただくという貴重な機会を得ることができましたので、
はい、
今作っているハーブの種類っていうのはどのぐらいになります。
食べる方のハーブは20種類ぐらい作ってます。でそれ以外に、苗をの部門だと一応120種ぐらい作ってます。
パッとイメージわからないんですけれども、はい、同じハーブでもいくつも種類があったりするんですか。
あ、はい、ローズマリー、食べる方はローズマリーって1種類なんですけども、苗の方だと、花の色が違ったり形が違ったりことで11種類系統を持ってます。
これはどういうふうな需要の違いがあるんですかね。
結構皆さん園芸で楽しみたいんで、あの花の色が違ったり、例えばハンギングに使ったりという形で、皆さんちょっと他では持ってないもので自分持ちたいなって方がいらっしゃるみたいなんで、そういう方で使ってると思います。
それは家庭でいろんな花の色を楽しんだり、はい、香りの違いを楽しんだりっていうことができるわけですかね。は
い、あ、そういうことです。
食べることもできるんですね。
できますよ、もちろん。
一つの品目で3つ楽しむことができるんですね。
そういうことですね。
で、それだけたくさんのハーブの種類を育てていて、育て方の違いとか、はい、そういう難しさはなかったんですか。
あ、大体大雑把に、あの水が好きなハーブとかね、水が嫌いなハーブとかって大雑把な差があるんで、そこで試行錯誤しながらやってます。
でももともと日本にこれだけの規模のハーブ農場ってあまりなかったですよね。はい、ということは、はい、皆さんがやっぱりそうやって自らその試行錯誤して、はい、作り方のこう違いとか作物のハーブの種類による性格の違いっていうものを掴んでいったんですかね。
あ、そうです。
農場長として、はい、そういう工夫とか苦労っていうのはいかがでしたか。
あ、でもこの仕事好きなんで、逆に楽しいなっていうね。はい、
そうですね。はい、なのでトップの立場に立ってもなっても今でも現場にいたいと。
あ、そうですね。はい、あの
社長見事に日焼けされてますが、実は色白なんですよ。
僕色白なんです。
あ、そうなんですね。
ちょっと袖の
ちょっと見ちゃいますよ、はい、お腹ほら。
あ、本当だ。ありがとうございました。まあ、つまりあのどれだけやっぱりあれですね、うんうん、日々現場に出てるかっていうことがよく分かりますよね。
そうですね、今の、
はい、あの僕娘色の色中ですから。
普段からね現場に出てやられてるんだなっていうのを感じましたけれども、ハーブの栽培だけではなくて、あの、はい、カズチクさん、
はい、
さんと連携してハーブを練り込んだウインナーの販売も始められたんですよね。
はい、
そこにどんな狙いがあるんですか。
あ、はい、やっぱハーブも旬があって、はい、あのいっぱい出る時期と、ものが余る時期がありますんで、ちょっと余った時になんかうまくできそのものを使えないかなと、まあ、6次産業化の意向としてやってます。うん、で基本的にちょっとどういうことをやりたいかっていう と、基本的にウィンナーとかに使ってるハーブってあの乾燥ものが多いんですよ。でうちはあの生の香りのいいハーブを作って、ウィンナーを作ってやってみます。
そもそも、
はい、
ハーブの需要が集中するっていうのは大体いつ頃の時期なんでしょう。
クリスマスです。
あ、クリスマス
12月。これに全体の需要のどのぐらいが集中するんですかね。
普段の月の2倍ぐらい出ます。
あ、で先ほど、はい、ハウスを拝見しましたけれども、はい、ハーブが元気にいっぱい育ってましたよね。
はい、
ということはハーブがたくさん育つ収穫できる時期っていうのは逆にこの暑い時期になるんですか。
暑さに強いバジルとかは今大量に余るし、逆にセリカ、チャービル、ディル、ここら辺はちょっと今難しい時期です。
加須地区さんとのコラボですね。はい、この加須市にある養豚場ですよね。はい、農場なんですけれども、はい、そこのウィンナーに使ったハーブっていうのはどんなハーブなんですか。はい、
香りのあるローズマリーと、あとはハーブの王様のバジルを使ってます。
なぜその2つを選んだんでしょう。
バジルはハーブといえばバジルだったん で、うん、でバジルを試すと、でローズマリーは試験したら美味しかったです。はい、それで入れました。
お肉に合う種類なんですよね。
あ、そうです。
はい、私も先日ですねこちらで、はい、試食をさせていただきましたけれども、 ハーブをかなりしっかり練り込んでますよね、はい、たくさん、
はい、
だからふわっとこうハーブが入ってるのかなっていうのではなくて、かなりきちんとしっかり味や香りを楽しむことができるように工夫されてますよね。
あ、はい。で一応、練り込む料理を顔料も一応試行錯誤しながら、でせっかくならそのハーブ屋さんのハーブを使ったエッジが効いたやつってことで、うん、結構入れました。
つまり10人お客さんがいたら10人全員が普通に食べたいなっていうのではなくて、
はい、
ハーブが好きな人がどうしても手に取ってみたいと。
あ、おっしゃる通りでございます。
という商品なわけですね、はい、これから加須畜産さんとのコラボで新たに作ってみたい商品とかありますか、
は
い、
ソーセージなのでセージ入れたハーブを作ってもらってます。
先ほどセージのハーブを見させていただきましたけれども、ね、本当にいい香りで、あれがソーセージの中に入ってるってことですよね。
あ、そうなんです、昔の、ね、ソーセージは、豚肉を潰してセージを入れて、作ると。で、もともとセージって殺菌効果が保存料になるんで、昔はそうやってやってました。ハーブは美味しいので食べてみてください。
いや、食べてみたいですね。
この他に、はい、新たに加工品や作ってみたい製品ってのはありますか。
今ローズマリーとレモングラス、それを抽出して液を飴に入れて、
飴、
はい、一応まあ商品化されてやってます。
もう買い求めることできるんですね。
はい。
どの辺で売ってるんですかね。
今ビオセボンさんかな、ちょっと前まではセブンイレブンさんで限定販売してました、はいは
い、つまりこういうそのソーセージを作るとか、はい、こういう加工品を作るということ自体が、はい、まさに先ほどおっしゃったように年末に需要が集中しているけれども、
はい、
例えばバジルなんかだとこの暑い時期にたくさん取れると、はい、いうことなんで、たくさん取れたものを加工すると保存効きますよね、
はい、
ということで需要と生産の方のですね、はい、供給のギャップっていうものを鳴らして年間通して売っていくと、
あ、はい、
という作戦なわけですね。
そうです。
ところで平田さん、社長になってこれで2年目になりますかね。
はい。
2代目の社長として目指していること、やってみたいと思うこと、いかがでしょうか。
働きやすい環境を作るということで、それをベースにやってます。で結構、ね、農業って結構ブラッキーな部分があるんですけども、それをできるだけ、ね、黒じゃなく白に近づけたいなという感じでやってます。
具体的に以前と比べて変えたことっていうのはどういう点がありますでしょう。
何点かあって、就業時間、まあ、残業時間を短縮しましょうということも一つあります。それとあとは、従業員の仕事をもっと明確化するような感じ、今まではもう終わるまでみたいな感じだったんですけども、大体この時間で終わるような感じでって感じでやってます。
それはその働き方改革、働きやすさっていうことプラスですね、はい、例えば生産とか出荷とか、はい、その外に対するですね、このポタジェガーデンの在り方っていうものにもプラスの効果っていうのはあったんでしょうか。
まあ、生産と供給の部分でうまく回せると思います。
これまでとどう変わったんです。
はい。今まではなかなかね、物がなくなっちゃったとか、そこで、まあ、いきなり欠品ってことがあったんですけども、そうすることによって欠品のリスクが減ってます。
それをどのようにして、はい、そういうリスクを抑えることができるようになったんでしょう。
基本的には収穫のローテーション、包丁を作ることによって、まあ、このままのペースでいくと物が足らなくなるよねっていうのが事前に察知できるようになりました、はい、
それはあれですね、スタッフの皆さんの自主性とかやる気っていうのを引き出すような工夫があってこそ可能になると思うんですけれども、
はい、で結構そうすることによって結構皆さんも取りやすい、畑の状態が分かるようになって、ちょっとね、取りにくいよね、取りやすいよねとか、もっといっぱいあるからもっと取れるねみたいな感じが上がってくるようになりました。
現場から声が上がってくるってことですね、はい、なので創業者っていうのは大体その大きなそのエネルギーを持ってですね、はい、新しい分野をこう切り開いていくというふうな形で会社の成長のまあ第一段階作りますよね、
はい、
で2代目の役割というものはそれをより安定させてシステマティックに組織を運営するっていうのが大きな課題になると思うんですけれども、
はい、
平田さんまさにそれに取り組んでらっしゃるわけですね。
そうなってましたね。
どうですか、2年間やってみて手応えというのは。
いい感じですね、
はいはい、従業員の皆さんとのコミュニケーションみたいなのはどうやって取ってるんです。
最近は飲み会はちょっと少なくなっちゃったんで、週1回部門ごとの打ち合わせを行ってます、 あとは、年2回ちょっとヒアリング、個別ヒアリングを行って、ちょっと困ってることとかね、問題点とか、ちょっと普段上司にも直属の上司にも言えないよねっていうことを一応ヒアリングするようにして、落とし込むようにしています。
もう一つ大きなポイント、先ほどもちょっと触れましたけれども、
はい、
農業法人っていうものは成長していく過程でトップがですね、生産の現場から離れて、
はい、
むしろ会社のマネジメント、まあ、対外的なこう交渉とかですね、
はい、
そういったところにこう自分の仕事を、まあ、限定というか集中していくような経営者も多いと思うんですけれども、
はい、
あえて現場にとどまっているということが、はい、会社とかスタッフの皆さんにとってこうプラスになる面というのはどういうところがありますでしょう。
一応まあ仕事ぶりを見ているというものが多分分かってくれているのかな、まあ、同じ苦しさが分かるというかね、うん、そういうことかなと思ってます。
苦しさ、
はい、
どういうことですか。
例えばもう炎天下の作業とかね、寒いところの作業とか、
あ、
はい、
そうですね、それをトップも自分分かって身をもって体験してるんだよという、
はい、
まあ、それを共有してるわけなんですね。
あ、そうですね。
どうですか、これからでもゆくゆくは、まあ、今度は次の農場長というか栽培現場っていうものを今度リーダーとして仕切っていく人が必要になってきますね。
あ、はい、
そのあたりは今どのようなと。
あ、今あのすくすく育って、さっきそこにいたメンバーが育ったんですけども、一応います。はい、
どうしよう、これでこの先ポタジガーデンをどんな会社でどういうふうに発展させていきたいというふうにイメージしてますか。
は
い、
基本的には、まあ、先代とも話してるんですけども、日本一のハーブ屋さんにしたいよねというのをやってます。それが、まあ、生産規模かもしれないし、まあ、ハーブの出荷量かもしれないし、あとはハーブの知名度かもしれないですけども、何かしらでハーブの日本一になりたいなと思ってます。
先ほど現場行って私も感じたんですけれども、はい、ハーブもちろん日本の食卓にもある程度は浸透してますけれども、うん、ハーブの本当の魅力っていうのをあそこの現場見てですね、一層分かりましたよね。
うん、分かりましたね。あんなにもあのいい香りがして、それが実際に届けられてるんだなっていうのが、ね、あそこに行くとすごい実感して、いや切ってよかったなってすごく思いました。
あざます。はい、
なのでもうすでに日本有数の規模になってますけれども、
はい、
ハーブの農場として、
はい、
まだまだ御社のこの今後の可能性というのは大きく開けてるんじゃないかと思いますね。
ありがとうございます。
ということで今日は埼玉県羽生市にあります株式会社ポタジェガーデンさんのハーブ農園にお邪魔しまして、代表取締役社長平田智康さんにお話をお伺いしました。平田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アグリ御子知新。さて続いてのコーナーはアグリ御子知新です。このコーナーは知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし解説いただくコーナーです。吉田さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今回まず取り上げたいのはですね、この雑犬っていう漫画なんですよね。
雑犬、
ご覧になったことあります？
言えないです。
私結構これ好きな漫画なんですけれども、で、舞台は高校なんですね。はい、でそこにその主人公の一人である杉野ゆかりさんという子が、まあ新入生として入学してきます。
はい、
ところがテニスとかバスケとか吹奏楽とかいろんな部活に入ってみるんだけれども、なんか馴染めないんですね。
うん、
でどうも自分っていうのはなんか居場所がないんじゃないかなっていう時に、彼女があるセリフ言います。それが、
私青春不適合者だ。
はい、夢中になるものが見つからなかったんですね。ところがですね、彼女は徳田美美さんっていうとってもユニークなですね、これもその学校の、給油と出会うわけなんですけれども、うんうん、
はい、そこの学校で出会うんですね。
そうなんです。はい、この彼女がチャレンジしていたのがですね、雑草研究部の復活。ベテランの顧問の先生が定年で辞めてしまったので、
はい、
事実上廃部の状態になってたんですね。
うんうん、
それを復活させようと挑んでいる徳田さんと杉野さんの2人が出会って物語がスタートします。
うん、雑草研究部、
はい、はい、いろんな雑草をこう見つけてはですね、
はい、
そどんなこう種類なんだろうとか、そういうのを探求していくんですけれども、その物語の初めの頃にとても印象的なセリフがもう一つあります。
はい、こうするとゆかりちゃんが真ん中。
はい、杉野ゆかりさんは、はい、自分が夢中になるものが見つからなくてちょっと悩んでいたんですね。
うんうん、
でそれに対してですね、この雑草が大好きなですね徳田さんがグラウンドの方を指さすわけですね。
はい、
そうするとスポーツをやってる男の子たちがいっぱいいると、
うん、部活動ですかね。
そうなんですよね、はい、きっとね。でその向こうに 木が見えるんですけれども、その角度で見ると木が脇役の方に見えるんですね、うん、ところが角度を変えてですね、ある草花の背景に男の子たちがいるように見こう見てみると、今度はこの草花が主役になるんですね。
草花と同じ目線から見るとっていうことですか？
そうです、
はい、
そこでもう一つの決め台詞、つまりこうやってあなたを正面から見たらゆかりちゃんが真ん中、うん、つまりあなたは脇役ではなくて主役なんですよっていうメッセージなんですね。
あ、なるほど。
でもう少し読み進めていくとですね、はい、あのとってもこう、まあ、心に響く言葉があって、これも徳田さんの言葉なんですけれども、うん、雑草という名の植物はありません。どの草花にも名前があって、みんなそれぞれこの地球にいる意味があるらしいんです。このらしいんですっていう言い方がこう上から目線じゃなくて、こうらしいんですよっていう言い方で私はいいと思うんですけれども、はい、じゃあちょっと農業の話に移りたいと思うんですが、はい、お米でパッと思い浮かぶ一番有名な品種っていうと何ですかね？
コシヒカリ。
ありがとうございます。そう来てくれて助かりました。このコシヒカリっていうのは、はい、日本のですね、太平洋戦争中に育種がスタートして1956年に登録されます、はい、で、もともとの目的っていうのは病気に強いっていうお米を作りたかったらしいんですね、うん、で、ところがですね、育っていくうちにこうなんか実の方が実ると倒れやすいという性質があって埋もれた品種になっていきました、うん、ところがだんだん日本の中です、ね、こうお米がこう余っていってですね、美味しいお米っていうものがより評価されるようになったんですね、はい、そうするとみんなが徐々に気づき始めるんですね。このコシヒカリっていうのはどうもちょっと倒れやすいっていう、こうハンディがあるけれども、なんかこう柔らかくてですね、粘り気があってとても美味しいということで、うんうん、そこでですね、新潟の JA 関係の経済連というところがですね、1970年に東京に事務所を作ります、
はい、
ここを拠点にしてこのコシヒカリの売り込みにチャレンジしていくわけですね、うん、当時は笹錦という最もパワフルなお米があったんですけれども、はい、次第にみんながコシヒカリに惹かれてどんどん作付けが増えていきます。その結果ですね、今から振り返るともう過去半世紀にわたってコシヒカリっていうのは作付け面積がトップの品種になったんですね。しかも有名な秋田小町、
うん、
これはですね、コシヒカリと O292 号という2つのお米を掛け合わせてできた品種です。
あ、そうなんですね。
一目惚れっていう有名なお米もありますよね。
はい、聞いたことあります。
これもコシヒカリとそれからコシヒカリの子供にあたる品種を交配してできた品種なんですね、うん、つまり日本で今作られている品種っていうのはコシヒカリやその親戚ばかりになってきたんですね。
コシヒカリが中心となってそれが基準になってるみたいなことですか？
味の基準ですね。みんなコシヒカリをに追いつけ追い越せと、
うんうん、
ここでさっきの雑菌を思い出してほしいんですけれども、この徳田さんがですね訴えたのはそうじゃなくて、みんないろんなこの植物にはそれぞれのこう存在する価値があるんですよっていうメッセージを彼女が投げかけますよね、うん、そこで去年なんですけども、まあ、今年も心配ですけど、
はい、
去年夏むちゃくちゃ暑かったですよね。
暑かったですね。
この猛暑がですね、実はコシヒカリにとってはとっても深刻なダメージになったんですね、うんうん、暑さに弱いんです、
はい、
なので各地でコシヒカリのですね等級があるんですけども、お米っていうのは検査で、うん、一等米比率がどんどん去年落ちてしまったんです。特に米どころの新潟のあるJ、私取材に行ったらですね、はい、2年前はコシヒカリの一等米比率が8割でした、
はい、
つまりほとんど一等、
うんうん、
ところが去年はどのぐらい落ちたと思います？
どのくらい、でも8割ですよね。
はい、
でも3割とかですか？
1% 未満なわけですね。
あ、そんなに。
つまり、
はい、
コシヒカリっていう品種が暑さに弱い、でも全国各地で作られている、じゃあ日本のお米はどうなるんだろうってことになっちゃうわけですね。そこで重要なの、これからの未来を展望する上で、とっても大切なのはですね、多様性なんですよね、
はい、
いろんな種類のお米、
うんうん、
いろんな遺伝的な特質を持ったお米やその他の作物、これを次の時代にいかに伝えていくのかということがとっても重要になってきます。そこで徳田さんのセリフ、みんなそれぞれこの地球にいる意味があるんです、
うん、
この言葉が響いてきますね。
いい言葉ですね、
はい
はい、
この話の続きは次回のこのコーナーで、お話ししたいと思います。
楽しみにしてます。ということでアグリ温故知新、また次回もお楽しみに。
アグリの未来、この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノート、アグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来、この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。